立憲市民フォーラム皆川龍子。公民館事業クヌギ教室のさらなる発展拡大を。国分寺市総合ビジョンは自治分権の視点で。皆川。国の諮問機関第33次地方制度調査会の答申では、自治体に対して非平時の際に個別法によらず一般的ルールを地方制度として創設する予定あり、国の支持権拡大、地方自治体への介入の懸念がある。市として認識は。答え、状況を注視する。自治法では国と自治体の役割分担が明確。市自治基本条例の趣旨にのっとる。多文化共生推進のための指針の作成を国分寺市ビジョンに位置づけよう。市民の約 2% が外国人で、様々な支援策あるが、横串を刺す指針が必要。答え、外国人支援は重要な施策。近隣市でも策定している。町内調整図りながら研究していく。予算編成方針には、高いパフォーマンスを発揮できる職員とあり、一つ上、先の仕事ができる職員も目指すべきだが、残念な事例がある。物価高騰等、市民生活が厳しい状況は、市も共通認識で、製品、資源プラ回収の有料化を今は避けるべき。脱プラに向けた啓発の取り組みも不十分。有料化ありきのホームページ等での PR 広告は不誠実。順序が逆。クヌギ教室は現在の3巻から4、5巻と拡大し、ビジョンに位置づけよ。特別支援学校との連携で卒業予定者への声かけ、スタッフについては近隣大学等への PR で増員拡大を図れ。答え、対象者への広報や大学関係者との連携でスタッフ拡大等に取り組む。受け入れ施設増は今後の検討。現庁舎跡地の複合公共施設については、福祉センターを恋学母公民館と合わせ、社会教育施設とした複合施設で国分寺市独自の取り組みを提案。市の見解は、市民参加で現庁舎跡地複合施設市民検討会を立ち上げて検討せよ。答え、提案は一例として受け止め、複合施設化により市民の利便性向上、運用形態となるよう検討を進める。障害者相談員不足は危機的状況だ。解消を図れ。令和8年度数値目標、相談員35人、事業所14だが、達成の具体策は？答え、市内事業者、基幹相談支援センター等の PT を立ち上げ、12月から検討開始する。自由民主党国分寺、新海英一。新たな市史編纂事業の基本方針について。新海、市政施行60周年を機に、新たな市史が編纂されることになった。前回の市史は昭和49年に編纂が決定し、最初の資料目録が発行されるまで5年を要している。これは明治時代に役場が火事になり、歴史的資料の多くが消失したため、江戸明治期の資料収集に時間がかかったことによる。資料目録第一集は昭和54年に発行され、農家39家の協力による1万1712点の文書目録が掲載されている。今回の編纂にあたって、資料の収集はどのように行うのか。教育部長、資料収集については、行政史のみならず、旧家や地域に生きた人々の幅広い分野から収集したい。自治会や商店会、各種団体の皆様にも、古い文書や絵図、街並みや生活風景を撮影した写真や絵はがき等の提供をお願いし、 また、司法、ホームページ、定期刊行物、パンフレット等の広報媒体を活用して収集を進めたい。また、東京都公文書館には国分寺の歴史に関わる資料があるので、ご協力をお願いしたい。新海、前回の志士以降、歴史的資料以外に音楽、絵画、映像等様々な文化、芸術分野で市民の活躍が見られる。これらの扱いについては、教育部長、市立第四小学校には山下清画伯の作品が保管されている。市政施行以降の現代編はジャンルにとらわれない幅広い叙述になることが想定されるので、大学生、高校生も含めた多くの市民の皆様に特定の分野の調査研究等をお願いすることも考えている。新海、市民著述の書籍、印刷物も、歴史、教育、民族、俳句、歌集、絵本、随筆、自叙伝、写真集等、様々な分野の出版物が刊行されている。貴重な資料なので、ぜひ、市史で扱っていただきたい。教育部長、多くの書籍が市政施行以降の国分寺市現代史を彩る著作と考える。市史への反映については、市史編纂推進委員会において検討し、市史研究等の定期刊行物にて市民の成果として発信していきたいと考えている。国分寺生活者ネットワーク、小坂正代。市民が抱える生きづらさに寄り添う支援を。アートを生かしたまちづくり。問い。近隣では小平アートサイト、小金井アートフルアクション、アートセンター国立などのプロジェクトを実施しているが、本市で検討したことは。答え。ない。市民発の企画への支援はしていきたい。問い。アートを身近に感じられるような次期文化振興計画を。答え、市民参加の場を設け策定を進める。包括的性教育。問い、生命の安全教育について。答え、子どもたちが自分の心や体について理解を深め、安全を守れる実践的対応力を身につけられるよう指導。問い、性教育はどうあるべきか。答え、ジェンダー平等や性の多様性を前提とする人権教育を基本とし、発達段階を踏まえ推進。問い、学校外での取り組みは。答え、デート DV 防止講座や性と生殖に関する健康と権利を学べる講座。親子参加ワークショップなど実施。子どもたちを被害者にも加害者にもしないためには継続した学びが重要。さらなる取り組みを。生きる支援を全力で。問い、自死の現状は。答え、2020年度以降増加傾向にあり、毎年20人超。問い、悩みを聞き、必要な支援につなげるゲートキーパーを増やすことが重要と考える。養成講座の拡充を。答え、今年度から職員だけではなく、市民向けにも実施し、20名参加。次につながる講座を、との声も届いている。対象者の拡大に取り組む。問い、全国的に子どもの自死が増加。学校での取り組みは。答え、SOS の出し方に関する教育を推進。自分がかけがえのない存在であると気づかせ、ストレスへの対処法や援助を求める行動などを学んでいる。子どもたちが気軽に相談したり、されたりできる人間関係を作れるような環境を。また、次期計画案で、10万人あたりの自殺者数目標値を 8.5 としているが、すべての人を大切にする町宣言をした本市では、自殺者ゼロを目標にすべき。 全庁的な取り組みを。その他、ガバメントクラウドファンディングによる子ども食堂や認定 NPO 法人への支援など提案。自由民主党国分寺、丸山哲平。民間活力とデジタル技術活用で市政前進を。デジタル化推進、CIO 補佐官導入で飛躍を図れ。丸山、デジタル化推進を実現するためには、現状に縛られない姿を描く必要があり、それには現場の積み上げだけでなく、大きな構想、方向性を持つことが重要。他市では外部、民間人材を活用した CIO 補佐官導入事例がある。当市でもデジタル技術に通じ、プロデューサー能力も兼ね備えた人材を登用すべきと考えるがどうか。政策部長、議員指摘の通り、外部からの新たな視点は重要である。当市のデジタル化を推進するために、本制度について研究を進めてまいりたい。健康増進、健康ポイント事業実施で促進を。丸山、健康増進においては無関心層への対応が重要で、有効な動機づけが求められる。そこでデジタル技術を活用した健康ポイント事業を実施、市民活動を後押しすべきと考えるがどうか。健康部長、議員指摘の通り、無関心層への働きかけは重要と認識。次期健康増進計画では、健康ポイント対応のアプリ導入を予定。投資に適した手法について、情報収集、研究を進めてまいる。市内事業者支援、介護分野の経営強化支援を。丸山、介護分野では一部、過当競争と言われる状況がある。今後経営的に苦しい事業者が出る可能性を懸念。市による経営相談や支援を求める。福祉部長、現状経営面での直接支援は行っていないが、市でできる対応を取ってまいりたい。市民参加拡大と理解向上で防災力強化を。丸山、昨年一般質問にて求めた防災フェスタを早速実施いただいたことを高く評価。当日は多くの参加者があり、成功と理解。今後も継続を求める。また、各団体の希望事項を一覧にし、市民に分かりやすく広報する等の工夫を求めるがどうか。総務部長、来年度もプラスアルファの要素を加え、より多くの市民に参加いただけるよう実施したい。議員よりいただいた意見は、市民と各団体のマッチングにおいて有効と考える。検討してまいる。その他、働き方改革、超過勤務につき質問。